秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。東京オリンピック・パラリンピックの開催まで1000日を切りました。オリンピック・パラリンピックと聞けばスポーツの祭典と思っている方も多いのではないでしょうか。実はスポーツに加え文化の祭典でもあるってご存知でしたか。日本の文化といえば歌舞伎、能、狂言といった伝統芸能をはじめ、お寺やお城などの歴史的建造物、全国各地のお祭り、和食などいろいろ思い浮かびますよね。そして今2020年に向けてそうした日本文化の魅力を発信していくための取り組みが始まっているそうなんです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。参加しようビヨンド2020プログラム。ゲストにお迎えしたのは内閣官房東京オリンピック・パラリンピック競技大会推進本部事務局参事官、石川直子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オリンピック・パラリンピックは文化の祭典でもあるんですよね。
そうなんです。これまでの大会でも様々な文化イベントが実施されています。スポーツだけでなく文化の祭典でもあるんです。
そして今2020年に向けて日本文化の魅力を発信していくための取り組みがスタートしているということなんですよね。それは石川さん、どういったものなんでしょうか。
はい、日本には世界に誇れる文化がたくさんあります。例えば全国各地で古くから親しまれているお祭りや食文化、最近では漫画やアニメなども世界中から注目を集めています。
日本の漫画やアニメが好きという外国の方は本当にたくさんいらっしゃいますよね。そういえばラーメンも日本が誇る食文化と言っていいですよね。
そうですね、そうした魅力ある日本文化を東京オリンピック・パラリンピックをきっかけにもっと多くの方に知っていただいて、2020年以降もレガシーとして残していきたいという思いでスタートしたのがビヨンド2020プログラムです。今日はこのビヨンド2020プログラムについて詳しくお話しさせていただければと思います。
では今日のチェックリストです。チェック1、どんな取り組みをしているの。チェック2、いろいろあるプログラム。チェック3、認証を受けるためには。今日はこの3つのチェック項目からビヨンド2020プログラムを紐解いていきます。ではチェック1、どんな取り組みをしているの。日本文化の魅力を多くの人に知ってもらい2020年以降も残していくために始まった取り組みがこのビヨンド2020プログラムということなんですが、石川さん、具体的にどのようなことをしているんでしょうか。
はい、先ほども申し上げましたが日本には世界に誇れる文化がたくさんあります、そしてそれらの魅力を発信していくための事業や活動も全国各地で行われています。そうした中でも多様性や国際性への配慮、つまりは障害のある方や外国の方への配慮がされているものをビヨンド2020プログラムとして認証して、それを国内外に発信しています。
認証を受けるとどうなるんですか。
ビヨンド2020プログラムのロゴマークが使用できるようになります。このロゴマークがついているプログラムは障害のある方、外国の方への配慮がされているということが一目でわかります、また全国各地でこのロゴマークのついたイベントが増えることによって2020年に向けての機運が高まることを期待しています。こちらがロゴマークです。
あ、オレンジ色がとても目立っていて元気になりそうなデザインですね。
はい、このマークは芸術系の大学生を対象に公募して決定をしたものなんです。
あ、そうなんですね。
親指を立てたグッドのジェスチャーをモチーフにしています。
あ、本当だ。
それに加えてビヨンドの B、 日本を象徴する和とも読み取れるようにデザインされています。 ぜひホームページなどでこのマークをご覧いただければと思います。
ではチェック2、いろいろあるプログラム。ここでは具体的なプログラムについていくつか教えていただけますか？
はい、先日10月4日には両国国技館で大相撲ビヨンド2020場所が開催されました。
あ、テレビで報道されてたみたいですね。そちらもビヨンド2020プログラムに認証されていたんですね。
そうなんです、うん、この大相撲ビヨンド2020場所は障害のある方や外国の方、小さいお子さんやご高齢の方など約4000人を招待して開催されました。障害のある方も楽しめるように音声ガイダンスや手話通訳などで解説を行いました、うん、それから土俵に近い特等席をたまり席というのですけれども、はい、そのたまり席のエリアに車椅子席を設けました、
うん、
また外国の方に向けて英語ガイダンスやパンフレットも用意しました。
おお、英語の解説はちょっと聞いてみたいですね。
現役力士による取り組みをはじめ、うん、横綱一人に5人の力士が次々と勝負する横綱5人がかり、
うん、
伝統的な儀式である三段構えなど普段の大相撲では見ることができない催しも披露されました。相撲という日本文化を国内外に発信できたイベントだと思います、
うん、これは見応えがありそうですね。ではこれから開催されるイベントで私たちが参加できるものというのはありますか？
はい、11月11日には東京スカイツリータウンの空町広場で、うん、
はい、
ホストタウンラインナップ全国自治体ホストタウン PR プログラムが開催されます、
はい、
ホストタウンというのは東京オリンピック・パラリンピックに参加する国や地域の選手たちと文化交流などを行う自治体のことなんです、
うん、
そのホストタウンが自分たちの活動を PR する初のイベントです。会場では岩手、宮城、福島をはじめ各地の特産品なども紹介されます。また外国の方への配慮として英語対応のパンフレットの配布、英語でのアナウンスも行われます。
自治体でも日本文化の魅力を発信する取り組みを行ってるんですね。他にはどんなプログラムがありますか？
はい、東京の日比谷公園ではご当地鍋フェスティバルが11月23日から26日の4日間開催されます、
うん、
日本各地のさまざまな鍋料理が集まります。
お、
外国の方にもその鍋料理を食べていただいて食文化を通して日本をより深く知ってほしいという思いから英語のウェブサイトを開設する予定だそうです、
ね、外国の方にもぜひね日本の味を知ってもらいたいですね。
そうですね、
うん、
他にも沖縄県ではは
い
11月4日と5日世界エイサー大会2017が開催されます、
うん、
沖縄独自の伝統芸能であるエイサーを普及するために日本や海外で活躍する団体が集まってコンテストが開かれます。また障害のある方でも踊れるように座ったままで踊れるエイサーの紹介も行われるそうです、
うん、障害のあるなしに関わらず楽しめそうですね。他にはどんなプログラムがあるんですか？
熊本県では12月2日3日に漫画、アニメ、ポップカルチャーの祭典クマフェスが開催されます、
うん、
このイベントは熊本県出身の漫画家が数多くいることなどから熊本を漫画と文化の聖地にしようというコンセプトのもと2011年から熊本の NPO 法人が始めたものだそうです。
具体的にはどんなことが行われるんでしょうか？
今年は声優によるトークショー、うん、ライブステージ、漫画家のサイン会なども開かれるそうです。また多言語に対応するパンフレットも作成し、海外に向けて積極的にイベントの告知なども行っているそうです。
海外にも日本の漫画やアニメが好きという方はたくさん本当にいらっしゃいますから、世界中から多くの人が集まるイベントになりそうですね。本当に様々な分野のイベントが行われるんですね。
はい、全国では他にもたくさんのイベントが開催される予定です。皆さんにもぜひ参加していただいて一緒に盛り上げていただければと思います。
秋元才加のウィークリージャパン、後半はビヨンド2020プログラムの認証を受けるための要件について詳しく伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン。
今週は参加しようビヨンド2020プログラムというテーマで、内閣官房東京オリンピック・パラリンピック競技大会推進本部事務局参事官石川直子さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック3、認証を受けるためには、先ほどはビヨンド2020プログラムとして認証を受けた様々なイベントをご紹介いただいたんですが、認証を受けるための要件はあるんでしょうか？
はい、多様性国際性に配慮されている文化事業活動であることが要件です。と言ってもそれほど堅苦しく考えなくても大丈夫です。
日本文化はお祭りや食に関することをはじめ、アニメなども対象になっているということですよね？
はい、お祭りや食文化、漫画アニメ、伝統芸能や工芸品、ファッションやメディアアートなど対象はとても幅広くなっています。
多様性や国際性に配慮されているというのは、先ほどお伺いした通り障害のある方や外国の方への配慮のことですよね？
はい、その通りです。
うん、
例えば障害のある方でもスムーズに移動できるようなバリアフリーの取り組み、視覚や聴覚に障害のある方には音声ガイドや手話通訳などの取り組みが行われていること、また外国の方でも理解できるように例えば英語表記のパンフレットが作成されているといったことです。こうした取り組みが一つでも実施されていることが要件になっています。
日本文化の魅力を発信するだけではなく、障害のある方や外国の方への配慮があるかもポイントの一つなんですね。
はい、それらを満たしていればイベントの営利非営利を問いません。また団体は民間企業、任意団体などでも大丈夫です。
うん、
ビヨンド2020プログラムの認証は今年の1月末から始まりましたが、現在2000件を突破しました。
もう2000件、それだけ魅力的な日本文化があるということなんですね。
はい、ご興味のある方はぜひビヨンド2020プログラムの公式ホームページをご覧ください。現在認証しているプログラムの紹介をはじめ、先ほどお話ししたロゴマークやそのコンセプト、ビヨンド2020プログラムへの申請方法も記載しています。メールで簡単に申請することができますので、イベントの運営に携わっている方はぜひ申請を検討していただければと思います。
では最後にメッセージをお願いします。
日本には世界に誇れる文化がたくさんあります。その文化の魅力を国内外に広く発信し、2020年以降もレガシーとして残していくために、ビヨンド2020プログラムがスタートしています。このプログラムを通じて、皆さんと一緒に日本文化を盛り上げていきたいと思います。
今日のゲストは内閣官房の石川直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン。11月5日は津波防災の日です。内閣府では東京大学にて津波防災スペシャルゼミ in 本郷、津波について学ぼうを開催するほか、全国各地でも津波防災に向けた訓練やシンポジウムなどが開催されますので、ぜひご参加ください。また11月5日は国連の世界津波の日にも制定されており、今年は関連イベントとして日本と世界25カ国の高校生およそ250名が参加する世界津波の日2017高校生島サミット in 沖縄などが開催されます。この機会に避難ルートや家族との連絡方法の確認など、津波への備えをお願いいたします。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました、秋元才加のウィークリージャパン。今週は参加しようビヨンド2020プログラムというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、日本の魅力ある文化を もっと多くの人に知ってもらい、2020年以降も次世代に誇れるレガシーとして残していくために、ビヨンド2020プログラムがスタートしています。全国各地で行われている多様性や国際性に配慮した日本文化の魅力を発信する事業や活動がビヨンド2020プログラムとして認証されることで、共通のロゴマークを使って一体感や統一感を持って国内外に発信できるようになります。おさらいに、お祭りや食文化、漫画、アニメをはじめ伝統芸能やファッションなど幅広い分野のイベントが認証されていて、全国でたくさんのイベントが開催される予定です。おさらい3、ビヨンド2020プログラムの認証を受けるための要件は、バリアフリーの取り組みや英語表記の案内など、多様性または国際性への配慮が行われている文化事業・活動です。この要件さえ満たしていれば、営利・非営利は問いません。今日お話ししたことは、ビヨンド2020プログラムのホームページにも掲載しています。興味のある方はぜひご覧ください。今日いろいろお話を伺って、オリンピック・パラリンピックは日本文化の魅力をたくさんの方に知ってもらう一大イベントでもありますからね。2020年以降も日本文化を盛り上げていけるように、ビヨンド2020プログラムがもっともっと大きくなったらいいなと思いました。来週は、病気の原因となる細菌に対抗する薬、抗菌薬の正しい使い方についてのお話です。抗生物質や抗生剤とも呼ばれていますが、近年その抗菌薬が効かない細菌が世界中で増えているそうです。私たちの命にも関わるお話です。特別ゲストもお招きして詳しく伺っていきますので、ぜひお聞きください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。